続けて、第8章何度も買ってもらうです。何度も買ってもらう、あの売り上げって3つで構成されてるのね。
3つ、
うん、1つはお客様の数、
うんうん、
かけるその人が月に何回来てくれるか、
うんうん、
かける1回あたりいくら使ってくれるか、
うんうん、
で月の売り上げって決まってるのね、
うん、
10人の人が月に2回来てくれて、うん、1回100円使ってくれる、
うん、
で売り上げって決まるじゃない、
うん、
ですれば、売り上げを上げるためにはもう3つの質問しかなくって、
うん、
1つはどうすればお客さんが増えるだろう、
うん、
2つ目はどうすれば何度も来てもらえるだろう、
うん、
3つ目はどうすればもっと高く買ってもらえるだろう、
うん、
この3つでしかね売り上げって上げることができないのね、
うん、
で、まあ、今新しいお客さんと出会うためにの一番初めにどうすればお客さん増えるだろうを考えたので、
うん、
次はどうすれば何度も買ってもらえるだろうってことを考えていきたいんだけど、
うんうん、
まあ、例えばさ、単純に月に1回来てる人が月に2回来るだけで売り上げ2倍になるわけじゃん、
うんうん、
ここって結構大事なところで、
うん、
あのマーケティング的に一般的になんだけど、
うん、
新しいお客さんと出会うより出会う方が、
うん、
もう一度来てもらうことに比べて5倍の経費がかかると言われてるのね。なのでどちらかというと、まあ、新しいお客さんに目が行きがちだけども、
うん、
そこよりも何回来てもらうかってことをね高めていく方が売上にはねつながっていくんじゃないかなと思うんですよ、
うんうん、
さらにもう一回来てもらおうと思うとさ、
うん、
いいお店じゃないともう一回来てもらえないじゃん、
うんうん、
でことは、リピート率を高めようって考えたら、
うん、
より良いサービスを作っていくことになるので、
うんうん、
結果的に新しいお客さんも増えていくんだよね、
うんうんうん、
なので、どうすればね何度も買ってもらえるかってことを一緒に考えていきたいなと思います、
うんうん、
ステップ1は原因を知ろう。原因を知ろう。
何の原因ですか？
もう一度来てくれない原因を知ろう、
うん、なるほど、
うんうん、リピート率って業界によっていろいろなんですけど、
うん、まあ、
3割だったり5割だったり6割だったり2割だったりすると思うんだけど、
うん、
それってね業界平均なのでお店平均とは関係ないと思うのね、
うんうん、
僕のお客さんの中でリピート率 80% っていうところもあるの。そう、業界からすると信じられない数字だと思うんだけど、
うんうん、
それも作れると思うので、
うん、
そのためには、まあ、なんで来てくれないのかを知らないと解決しようがないので、
うん、
もう一度来てくれない理由は何だと思いますか、
うん、
を考えてみてください。もう一度来てくれない理由は何だと思いますか、うん、面白いことがあってね、
はい、
お客さんね、アロママッサージの店があるんだけど、
うん、
そのお店はプロの目線で、
うんうん、
お客さんに合ったアロマを選びたいからっていう理由で、
うん、
こちらがこのアロマを使いますねって言ってたのね、
うんうん、
すると、まあ、そういう状態だったんだけど、ね、アンケートを取って、うん、なんでもう一度来たくないか、
うん、
どうすればもう一度来たくなりますかっていうアンケートを取ってみたら、
うん、
自分でアロマを選びたいっていう声が多かったのね。
なるほど。
そこでじゃあ5つぐらいの中から選んでいただいて、
うん、
私のおすすめはこれなんですけどどれがいいですかって聞くようにしたの、
うんうん、
するとリピート率が一気に良くなったたったそれだけのことで、
うんうん、
けどさ、すごい面白いのは、
うん、
結局選ぶアロマは、うん、おすすめしてくれたアロマがほとんどの人が選ぶんだって。
うーん、
けど選べたっていうことが大事なんだろうね。
うんうんうん、
で満足してリピート率が高くなったってことがあったので、
うん、
それってさ、もう聞かないと分かんないじゃん、
うんうん、
お客さんにもう一度来てくれない理由をね何だと思うかを教えてもらうってことがね大事かもしれないと思います、
うんうん
うん、初めの質問は、もう一度来てくれない理由は何だと思いますか。次のステップなんですけども、もうその原因が分かればそれを解決してあげたいなと思いますので、
うん、
まあ、来てくれないことをまあ、ざっくりまとめると満足できなかったってことだと思うので、それはまあ喜ばせる内容か喜ばせ方か喜ばせるタイミングがずれてたのかなと思うんですよね。なのでどうすればもっと喜んでくれるのかを考えてみるといいなと思います。次の質問はどうすればもっと喜んでくださいますか。もうここもその第3章のお客さんは誰っていうところが明確でないとここの質問にも答えられないと思うので、
うん、
この人を、ね、喜ばせたいんだよねってことをね明確にしていき、何に困っていてどうなりたいのかってことをねしっかり考えていただけるといいかなと思います、
うんうん、
その次はこれがね、プロからすると当たり前すぎてなかなかできてないことがあるんですけど、
うんうん、
次のステップは何度も買った方がいい理由を伝える、
うん、
何度も買った方がいい理由を伝える、
うんうん、
とっても満足してるのに1回しか買わない人がね、きっと時々いるんですよ、
うんうんうん、
なんでかっていうと、もう1回買った方がいいと思ってないから、
うんうんうんうん、
例えばマッサージに行きました、で腰が揉んでもらいました、でもういいと思ってる、
うん、
からもう行かないのね、
うんうん、
プロから見たらもう一回買った方がいいと思ってるのに、
うん、
それを伝えてないからもう一回来ないっていうことが結構たくさんあって、
うんうん、
そこをちゃんと伝えてあげた方がいいなと思うのね、うん、今日やった効果は1ヶ月は続くと思うので、
うん、
また1ヶ月後効果が切れると思うので1ヶ月後のこれぐらいにまた来てくださいねとか、
うんうん、
髪の毛も1ヶ月経ったらこの状態になると思うので、
うん、
また1ヶ月後に来てくださいねとか、
うん、
なぜもう一回来た方がいいのかっていうことと、次にいつ来た方がいいのかってことを、そのサービス提供中とか提供した後とかに伝えてあげれるといいなと思います、
うん、
それね、こっちが来てほしい理由じゃなくって、お客さんにとって来た方がいい理由を伝えた方がいいなと思いますね、
うんうん、
質問は、もう一度買った方がいい理由は何ですかと、どれぐらいの頻度で買った方がいいですかと、いつどうやってそれをお客様に伝えますか、
うん、
の3つを考えてみてください。次のステップなんですけども、次のステップはお客さんが次に欲しくなるものを知ろう、
うん、
さっきのやつは、
はい、
A という商品があれば A という商品をずっと買い続ける、
うんうん、
でもう一回来た方がいいですよってことを伝えるがさっきのステップだったんだけど、
うんうん、
今度は A という商品を買った人は今度 B という商品が欲しくなるかもしれないじゃない、
うんうん、
そのね、次に欲しくなるものを知ろうってことがここのステップです、
うんうん、
質問は、お客様が次に欲しくなるものは何ですか、お客様が次に欲しくなるものは何ですか。例えばさ、エステサロンで肌が綺麗になったら今度はたるみが気になるかもしれないじゃん、
うんうん、
美容室でカットができたら今度は色とかパーマとかねしてみたいなと思うかもしれないじゃん、
うんうん、
ネイルサロンだったら他のデザインとか他の方法をね試してみたくなるなと思うんですよね、
うん
うんうん、まずお客さん、買ってくれたお客さんが次に何が欲しくなるのかを考えてみてください。それができたら次のステップなんですけど、次の提案をしてほしいなと思います。次の提案ね、こんなものがあったらいいんじゃないでしょうかっていう提案をしていただけるといいなと思いますね、
うん、
質問は、どんな提案をすればお客様は喜んでくださいますか、どんな提案をすればお客様は喜んでくださいますか。ここってなんか2つあって、
はい、
1つはもっと深くなりたい、
深くなりたい、
深くなりたい、
どういうこと
ですか。例えばさ、のっちが、のっち、飯野くんが肌をきれ
い
にしたいと思う、
はいはい、
エステに行きました、
はい、
肌が綺麗になりました、
うんうん、
深くはもっと綺麗にしたい
なるほど、
うん
うんうん、
が深くね、
うんうん、
例えば服を買いました、
うん、
おしゃれになりました、
うん、
もっと服が欲しいは深く、
うんうん、
っていうパターン と、それが満たされたから別のものが欲しいっていうパターンもあるのね、
うん、
今度もっと、
うんうん
うん、例えば肌がもう綺麗になった、
うん、
次は足をきれいにしたいとか、
うん、
深くと別のものの2パターンの提案があると思うので、
うんうん、
この2つの、ね、提案をしていただけるといいなと思いますね、
うん、
もっと深く満たしたいと今度は別のものを満たしたいの2つの視点からどうすればね喜んでくださるかを考えてみてください。次のステップなんですが、次のステップは細かなフォローをしようということで、パーマかけたことあります？
ない
です。ないんですか。僕もね、最近までなかったんですけど、
はいはい、
最近かけてみたんですよ、
はい、
パーマかけたら、かけた日の夜が、ね、
うん、
ちょっと気になるの。何に気になるかというと、
うん、
シャンプーどこまでしていいんだっけ、もしかしたら落ちる、
うん、
せっかくパーマしたのに、
うん、
とかって思って、
うん、
どんなね、どうすればパーマが長持ちするかが知りたくなるの、
うん、
でついつい検索してしまったんですけど、
うん、
とかエステした夜とか肌が綺麗になってるじゃない、
うん、
どうすればこの肌が綺麗な状態が長持ちするだろうって知りたいと思うんですよ、
うんうん、ま
あ、そういうね、細かいフォローがあるとお客さんはすごく嬉しいなと思うんですよね、
うんうん、
僕の知ってるお客エステサロンでは、例えばさ、夜寝れないんだよねとか、最近肌が荒れたんだねとか、そういうなんかサービス中にお客さんがポロッという悩みとか不平とかあるじゃん、
うんうん、
まあ、そういうやつを聞いておいて後からこうするといいですよっていうメールを送ってあげてるのね。なんかそれでリピート率がすごく高くなっていって、
うんうん、
そこでさ、なんかキャッチボール、会話のキャッチボールが生まれるから、
うん、
より仲良くなるし、
うん、
お客さんからするとさ、すごい大事にしてもらってるって感覚になるじゃん、
うんうんうん、
そのね、関わり方が大事だなと思うんですよ、
うんうんうん、
売るってことも大事だけど、そのフォローしてあげるってこともねすごく大事だなと思うので、サービス後のお客様はどんな何を望んでいると思いますか、サービス後のお客様は何を望んでいると思いますかということと、どんなアフターフォローしますか、どんなアフターフォローしますかとね考えてみていただけるといいかなと思います、最後のステップなんですが、もう一度来てくれない理由は大きく2つあって、1つは先ほどの満足できなかった、これはなんか提案をすると解決されると思うんだけど、もう1個の理由は忘れてるです
なるほど
これも結構たくさんあって、あの今ってなんかすごく情報がたくさんある時代じゃない、もうあれもいいしこれもいいしっていうのをちょっと前に入ったものをもう、ね、時代に遅れてて、次から次に新しいものが出てきてっていう時代だから、なんか一つのものをずっと覚え続けておくって結構大難しいなと思うので、で、まあ、例えばさ、散髪だったら美容室だったら髪が伸びてくるから思い出すシーンがあるけど、そうじゃないものってなかなか思い出すシーンがないじゃん、だこちらから思い出すシーンを作ってあげないといけないと思うのね、そうすると あそっかそっか行った方がいいな、じゃあ行こうってなると思うので、こちらから忘れられないためにアプローチをした方がいいなと思うんです、
なるほど、
質問は忘れられないために何をしますか、忘れられないために何をしますか。僕もね、あの時々 Facebook のメッセージとかで元気ですかって一言だけメール送ったりするんですよ、それも忘れられないためのメッセージだと思うし、面白いことがあって、この沖縄にね仕事で行ったんですよ、そのお客沖縄のお客さんが、袴田さん新生さんって来てくださって、こんにちはって言ったら、もう私新生さんのメルマガを毎日届くのがすごく楽しみで、あそうなんですか、ありがとうございますって言って、内容どうですかね、どうですか、内容実践されてますかって聞いたら、いやー中読んでないんですよって言ったんですよいや読んでよって思ったんだけど、何が、いや読んでないのは何が嬉しいんですかって聞いたら、毎日あのメールボックスに僕からメールが届くじゃない、すると毎日僕の名前見るじゃん、が嬉しいんだと、
へ、
もう毎日僕からメールが届くだけで嬉しいんですよって言ってくださってて、あそれは嬉しいなと思って、なんかメールが届くたびに僕の名前を見てくださって僕のことを思い出してくださるわけじゃん、それは全然忘れられてなくて、いい機会になってるなと思うので、そういうね忘れられないための努力、忘れられないための行動をねしていただけると関わりがずっと生まれてくるんじゃないかなと思います、ここでは、どうすれば何度も買ってもらえるかってことをあの考えてきたんですけど、ここの部分がしっかりできていないとなかなかねいいお店にはなっていかないなと思ってまして、新規客だけをずっと集めても、さっきのあの川に水を汲みに行くようなもので、新規客だけずっと集めてもさ、なんかお風呂の栓を閉めてないのに風呂に水入れてるようなもので、なんかダバダバダバダバ漏れてますみたいな状態だと思うのね、まずは風呂の蓋を閉めることが大事、栓を閉めて新しいお客さんを入れていくってことが大事だなと思うので、まずねそのリピーターどうすれば何度も来てもらえるかってことをね考えていただけるといいなと思います。僕のね知り合いのお客さんの中にはもうリピート率で 100% リピート率、リピーターと紹介客だけで成り立ってます
へー
っていうお店も結構あって、もう広告なんか全然打ってないと、常連客とその常連客が紹介された方は紹介客だけで成り立ってますっていうお店もね結構たくさんあるので、そういう状態がね目指せれたらいいんじゃないかなと思います。では第8章のとこはこれで終わりたいなと思います。どうもありがとうございます。